説教 CD ナンバー314、本日のメッセージは伝説のトリコと題して、2014年10月25日にもたれました礼拝説教です。話、金城重弘。
最初にヨハネによる福音書17章の17節をお読みさせていただきます。真理によって彼らを性別してください。彼らの、あなたの御言葉は真理であります。この度の聖書考古学講演会が、千葉から始まって、そして、東京、群馬、そして岡山、広島、別府、大分とずっと3週間にわたる旅行でありました。で、この聖書考古学講演会でいろいろ学ばされてきたんですが、何回も同じ話を聞いてきましたから、もう十分に勉強できました。感じたことはですね、多くの人があまりにも作り話、推測、そして伝説、言い伝え、習慣、そういう迷信の虜になっている人がいるということです。あまりにも日本にそういう人たちが多いということを知りました。そして多くの人々がそれによって騙されている。欺瞞、イエス様おっしゃいましたね、の終わりには人に騙されないように気をつけなさいと。そして多くの人が騙されると、そうしたこの伝説、推測、作り話というのは科学界にもあります。例えば宇宙論にも、宇宙はどうやってできたかということに関しても、ビッグバン説というのがね、何億年前にある日バーンと爆発してビッグバンで、そして、こう宇宙ができて地球ができたという、そういう何十億年前に、そういう説も広まっています。そして進化論はあまりにも人々を虜にしてますね。もちろん宗教界でもキリスト教界でも、そうした迷信、作り話、真実でない、そういうものがいっぱいあります。その代表的なものは、そのローマ法王教です。キリスト教でないキリスト、キリストなしのキリスト教と各時代の大聖堂には書いてますね。それに多くの人々が騙されている。そして平和の使者として称えられているんですね。まあ、さまざまな偶像礼拝があります。そして日曜礼拝、聖書にない日曜礼拝、霊魂不滅、それから聖母マリア崇拝、そして適霊というバプテスマじゃなくて適霊とか、天国地獄煉獄とか、聖書にない教えでたくさんの人が、13億カトリックの信者がいると言われています。インターネットを見ると12億と書く人もいるんですが、まあわからないですね。そして悪人は永遠に人異様の池の中で苦しめられる、永遠の責め苦、法王は無病である、絶対無病である。で、聖画像を拝んだり、それから聖遺物礼拝もたくさん、黙示録18章を見るとバチカンはあらゆる汚れた霊の巣窟と言われています。で、今日はそういう話はしませんが、聖書考古学から学んできたことを皆さんと一緒に復習してみたいと思います。 大西さん、こちら、手のなる方へ、あちらでたたた、こちらでたたたってね、騙される人がたくさんいる。作り話で、迷信で、沖縄もそうですね。まず一つは、これ復習になります、考古学のね。イエス様の墓はどこにあるのかということ。でこれは多くの人々はそのエルサレムの聖墳墓教会というのがありますが、そこの下にあるんだということを言われて、そしてたくさんの人たちが巡礼に来る、うとうとしに来る、たくさんのお金が落とされていく、聖墳墓教会の地下にあるというんですね。これは現在カトリック教会、東方正教会、アルメニア首都教会、コプト正教会、シリア正教会、複数の教会によって管理されているんだそうです。毎日毎日巡礼者がやってくる。ミサや聖体礼儀などいろんなことがなされています。で今これ最初はコンスタンチン帝の母が巡礼したと言われておりますが、やがて十字軍によって1990年に増築改築されて、そして、1808年に火事で、消滅したけれども、また再建されて今たくさんの人たちがやってくる。ここにイエスの墓があると言われているんですね。で、ここですね。で、また、この映画監督の、このジェームス・キャメロンという人は、これ見ましたね。この人は、イエスの墓を発見したという映画を制作した人らしいんですが、この、墓で発見されたこの骨壺にイエスの墓、骨とマグダラのマリアの骨がここに収められているということね。全くおかしなことがあるんですね。だけども本当はロン・ワイアットというあの謙遜な素人考古学者は探検に探検を重ねて、そしてずっと旧市内の北側に発見されているということを学びましたね。ゴルゴタ、サレ神戸の、ところの、にあるということが分かった。その近くにあるということが分かった。ここで十字架につけられて、そして、これが、いわゆる、園の墓と言われておりますが、このこれですかね、これですかね、ごめんなさい、これかな、ここに、その墓があるということがロン・ワイアットに発見されたんです。ところが多くの人々は言い伝えで聖墳墓のところを拝んでいるということですね。そう、これは聖書を緻密に調べて、そして考古学をしていたときに本当のイエス様の墓がいわゆるなんていうんですか、ガーデントゥーム、ガーデントゥーム、園の墓と言われるところにあったということが分かりました。ところがですね、京都でインターネット調べてみたら、いや、イエスの墓は青森にあるんだと言ってる人たちがいるんです。青森に、ね、でイエス様は死ななかった、死なないで21歳で日本に来て、そして106歳まで生きて、そして青森で死んで葬られた墓があるって言うんです。死んだのは弟の石切りだというんです。 で、その弟の墓もイエス様の墓の隣にあるって言うんです。これ何でしょうね。真実ではないですよね。そして、ここに十字架が建てられてます。十字架が。ね、そして、たくさんの人たちがここを訪れるそうなんです。で、これは、そしてここを周りにですね、みんなお祭り騒ぎするんです。こうやってね、お祭り。これ村おこしのためだそうです、ね。ミステリアスな、神秘的なことをわざと言って、イエス様の墓が青森にいた、墓があると言って、そう言って、この村おこしやっているんだそうです。ね。ほら、106歳の天寿を全うしたってイエス様。全く非聖書的な説ですね。で、もう一つは、今度は、ノアの箱舟。ノアの箱舟は、7月17日にアララテの山々に留まった。これ山々ですね。留まった。水は次第に減って、10月になる10月1日に山々の頂が現れた。ですね。そう。そう。アララテの山々と書いてますね。これも学びました。ここにノアの箱舟があるんだということです。ね、これ勉強しましたね。はい。で、もう聖書を調べて考古学していったロン・ワイアットは、もう聖書の通りに300キュビットあるということ。これ、ロス・パターソン先生は、これをどのキュビットで測って聖書が言ってる300キュビットであるかということを、もうくまなく調べて、エジプトのキュビットを使って300キュビットであるということが分かった。もう間違いがないんですね。うん、さあ。で、この、ミノモンタの日本ミステリーに出たんだそうですが、箱舟は7月17日にアララテの山、これ、アララテの山。聖書では、アララテのウラルトの山々のどこかの山に着いたということなんですが、ここに、アララテの山に着いたということ、これ、伝説になってるんです。で、日本では面白いことに、毎年7月17日にアララテ山に漂着した、箱舟と関係してか、7月17日に、この、みこしをね、運んでいくという祭りがあるんだそうです。ね。京都行きますとね、もう、たくさん祭りがあります。いついつは何の祭り、いついつは何の祭り、いついつは何の祭り。京都という町は、古代日本史が、ぎっしり詰まった都のようです。非常に見せられました。あそこで1ヶ月ぐらい住みたいと思いました。もう不思議なこと。謎があそこに住んでると解けそうなんです。うん。で、祭りの都、京都で、あちこち、行って調べたんですが、しかし本当にもういっぱい謎があって、これがイスラエル人の掘った井戸だとか、イスラエル井戸とかあるんですね。写真撮りましたけれども。そう。イスラエルと日本のつながりが京都でよくわかるような気がします。だけれども、やれ失われた十部族のイスラエル人、やれ原始キリスト教が日本に入ってきた、やれ、中国を経過して景教、というのが、また、5、6世紀に入ってきた。そして、やがて、1549年に、カトリックのイエズス会が日本に来た。仏教との関わり。そして、インターネットも調べるとね、仏教の中に、キリスト教が見え隠れしている点です。不思議な、国であるんです。 どんな宗教も融合すると言いますが、混合する、シンクロする、日本であるんですね。そうで、慶教徒がやってきて、京都に平安京というのを作りましたね。ユダヤ人にとっては大陸を越えて海を渡って、そして日本、これぞ永住の地といって、平和の都、平安京、エルサレムと名付けた、あの京都に、非常に不思議なところであるんですけど、あのカナンですでにバール礼拝、アシタロテ礼拝、それからモロク礼拝、さまざまな種類の偶像に陥ったために、安息日を無視したために、神様は全世界に散らした。そして日本に多くのイスラエル人がやってきていることは、たくさんの証拠があるようです。だけれども、7日目安息日守ってる人はいない、ね、で、祭りが好きなんです。祭り、あのカナンにいた頃からそうでしたからね。祭り祭り祭り、ユダヤ人には杉越の祭り、種入れるパンの7日間の祭り、ペンテコステの祭り、ラッパの祭り、食材の祭り、何でした、カリホの祭り、もう祭り祭りがいっぱいあって、形式主義になっていた。意味は知らないで、あなた方は、イザヤ書の一章の13節、あなた方はもはや虚しい供え物を携えてきてはならない。これ日本にも当てはまりますね。神社やお寺にいろんな供え物をしてきて、神様に受け入れてもらおうと思う。そして縁の結び、商売繁盛、ね、もういろんな利己的なご利益のために、一年に一回、あるいは二回、お参りに来る。勲功は私の忌み嫌うもの。新月、安息日、また回収を呼び集めることを私は不義と正解とに耐えられない。あなた方の新月と定めの祭りとは、我が魂の忌む、憎むもの。それは私の重荷となり、私はそれを負うのに疲れた、というんですね。で、今度は、学んだように、イスラエル人がエジプトを脱出して、そして航海を渡ってシナイ山に行ったことも学びました。これも、推測、作り話に多くの人々が、クリスチャンでさえも、この聖書の、私の聖書の後ろにも書いていますが、地図が、これ、航海渡っていない。地図を見ると。英語の聖書を見ると、ある聖書を作成した人は、推測だと書いてある。で、その推測、作り話、こうだと思っていることをみんな信じきっているんですね。そう。で、ここに航海がありますね。これか、こっちの、赤羽湾の南か、そしてロンワヤットは、いや、ここのエジプトを脱出して、ここのヌエーバという砂浜にやってきて、そしてシナイ山はサウジアラビアにあるということを発見した。これがだんだんだんだんインターネットで多くの人たちに伝えられているんですが、しかし今なお、そのコンスタンチン帝の母ヘレナが、シナイ山はここにあると言って、そしてここにたくさんの人たちが、カトリックもイスラム教もここに一緒に巡礼するんだそうです。何も調べようとしないで、そう言われてるから、作り話、迷信、伝説を信じて虜になっているんですね。で、これは地図ですね。で、この伝説というのはね、いいこともあるんです。何も悪いことばっかりじゃない。伝説、例えばノアの箱舟、ノアの箱舟が世界中にこの似た伝説があるということは、 これは元を正せば真実に突き当たるに違いない。例えば竜という実存しない竜という動物も、これは世界中どこにもあるその伝説が、しかしその竜に関しても聖書に書いてあるんですね。で、これもこの洪水の伝説のことについて聞きましたね。ハワイでヌーという人が8人の家族で洪水を逃れて救われたという、これも聞きました、ね、そう、ハワイの神話ですね。それからこれは何ですか、古代メキシコのトルテックインディアンのにも同じような、名前こそ違うけれども同じ洪水の物語があるということは、実際どこかでノアの洪水があったということですね。だから伝説はそういうことも教えてくれるんです。いいこともあるんです。中国ではフーヒーという違った人の名前、そっくりの物語が、伝説があるということです。でこれもね、漢字、船に8人の人が乗って大洪水から免れたということですね。で今度は、ソドムゴムラの話、これもまた学者たちによる推測によって多くの人が騙されてきたんですが、ドン・ワイヤットは実際にソドム・ゴムラを発見した。多くの学者は、ソドム・ゴムラは、この視界の、どれか視界は、これか、視界の南の、方に埋もれているとか、いやいや、北の方に埋もれているとか、そういうふうにして人々に思い込ませてきたんですね。そう。だけども、ロン・ワイトは、視界の左側に、そのソドム・ゴモラ、5つの町を見出したというんですね。こういうのが、これが真実である。で、今度は、契約の箱について。契約の箱は、伝説によると、エチオピアにあるんだと。これ、有力な説です。しかし、推測ですね。ある人は、いや、四国の剣山に隠されているんだと信じている人たちもいる。作り話に。ね。しかし、契約の箱は、実際は、ロン・ワイトによると、ゴルゴタの十字架にかけられたところの真下に契約の箱があったということが、最も聖書的であるということが、わかりました。まだ発掘はされてません。発掘はされてない。あれ？うん。そして、ここで、こういう本を僕に送ってくれた人がいますが、日本ユダヤ創始論という本。あるいは日本のルーツはイスラエルにあるという、そういう説がね、いっぱい今、あるんです。この日本ユダヤ創始論を書いた人、名前を言わない方がいいでしょうね。現在世界中で日本ほど自国とのイスラエル同祖論について書かれた本が氾濫している国はないと言っています。で、この186ページにこんなことが書いてある。Okay? うちなんちゅうよく聞いてくださいよ。久高島の年中行事はすべて陰暦で行われ、島には7つの祭りがあり、レビ記23章に書いてある。ユダヤの7つの祭りと同じ、その他に1日15日の 右岸があった。言い忘れましたけどね。京都で行われている祇園の祭りね、あれ、7月17日、ノアの箱舟が山の頂上に、定着した。あの時にその祭りが行われるんだそうです。面白いですね。で、七馬地の中には、七祭りの中には、三つの対になる祭りがあり、1月と5月、3月と6月、7月と10月が同じ内容の祭りであった。で、預言者イザヤが、南ユダヤ王国のエディン・オン・ゲベル港からタルシュシュ船に乗って契約の箱を携えてダビデの血統を受け継ぐ王子と共に遥か東方火の出る国へ旅立った。そして沖縄にたどり着いた。しばしの間沖縄はダビデの家として中心的存在となっていたと考えられる。イザホイヤーは月の神を祀る祭りごととも言われており、満月の夜に行われた。そしてこの神の棺は、神の何です、箱は海上から渡過した、渡ってきたものであり、琉球経由で日本にやってきた。ユダ族を中心とする南ユダヤ王国は契約の箱に似たレプリカである何ですか、神輿を全国至るところの神社に配置し、祭りには必ず神輿が祭りの先頭に立つことによって、いつの日か到来する神の時に封印が外されるように設計されているというんですね。だから最初に沖縄に来たというんですね。こういう話があるんですが、この、様々な迷信、伝説、作り話の虜になっている日本。あと、残るはですね、何があったかな？これ契約の箱ですね。これはロン・ワイエットがね、見た。これが正しい聖書から調べると、それから証の踏みから調べると、契約の箱は決して、この契約の箱の上に座っていたり立っていたりするケルビムではないということが分かったんですね。で、エレン・ホワイトは、預言者はこう言っています。神は、今日地上に存在するものより何倍も大きな人間や獣、木などを洪水の時に埋蔵し、古代の生き物が洪水によって滅ぼされたことを人間に証拠として保存された。神は地上でこれらのものが発見されることによって、だから、ノアの洪水に関するものが終わりの時に発見されるということです。発見されることによって、霊感の師匠に対する人間の信仰を確立するように計画された。全く日本人は聖書に無関心の人が多いんです。キリスト教に無関心。そして、仏教無神論、進化論無神論、神道、八百万の神々、こういう日本人に何が日本人を覚醒させるかということは、この一つはノアの箱舟がもし発掘されるならば、これはこの本に書いてあるように眠れる獅子が蘇る時がやってくるであろうと言うんですね。眠れる獅子と表現している日本は全く無関心。だからそれまで保存されているっていうんですね。 現在のものよりは数倍もある人間、動物、樹木などがノアの時代に埋没した。こうして洪水以前の人々が洪水によって滅びたことを後世の人々に証明するために保存された。だからこのノアの箱舟が発掘されるまでは日本眠れる獅子は眠り続けるんだろうか。神はこうしたものが発見されたために霊感による聖書歴史に対する信仰が強固になることを望まれたと人類の諦めの31ページに書いています。だからノアの箱舟がどこにあるかはもうはっきりたくさんの証明があるんです。が待つは発掘です。発掘だけ待ってる。日本人の観光客があのノアの箱舟があるトルコにね、よく観光に来てるんだそうです。だけどそれでも聖書に関心を示そうとする人はなかなかいない。けども考古学講演会でね、ある地質学者が確かにノアの箱舟、これは証拠が十分に出てる、箱舟の発掘がいよいよ始まると私も行きたいですと言ってる人がいました。そしてヘブル語、ギリシャ語を教えている権威者の一人であるセブンステではない人が、それが起こったならば私も行きますと言ってました。あとはきっと日本に大きな覚醒をもたらすものとして証がなされるに違いありませんね。もう一つは契約の箱です。これも発掘されていません。ロン・ワイアットは見たんですけども封じられた。いろんな理由がある。今は発掘されて持ち出される時期ではないことを証の踏みからロン・ワイアット自身知ってました。日曜休業令が経ってからその後に契約の箱が誰かによって必ず持ち出されるということを信じて1999年息を引き取った。こう書いてますね。皆さんよくもう読んでいらっしゃると思います。これスタディバイブルにありますが、キリストはシナイ山でモーセに語り終えられたとき、証の板2枚、すなわち神が指を持って書かれた石の板をモーセに授けられた。これらの石の板の上に書かれたことは誰も除去することができなかった。律法の貴重な記録は契約の箱に置かれ、なおもそこで安全に人類から隠されている。隠されている。しかし、神がお定めになったとき、さあ、これ神様がお定めになったときというのは、ハバクク書、ダニエル書を見ると、神がお定めになったときがあるんです。日曜休業令から始まる。神が定められたときになると、戒めの無視と偽りの安息日を守る偶像崇拝に対抗して、全世界の証となるため、神はこれらの石の板を持ち出されるであろう。はっきりしてますね。これは作り話ではない。霊感の言葉、神ご自身がそう言ってらっしゃる。で、契約の箱とは言ってないですよと、ルース・パターソンは強調していました。石の板が持ち出される。石の板、実会の石の板。我々の教会でこれに反対する人もいますよ。実会が持ち出されるのは、恩恵期間が終了して後に天に実会が見せられるということは書いてある、大聖堂に。けれども、あの洞窟の、ゼデキアの洞窟の下に隠されている実会がそのまんま持ち出されるということはありえないと反対した人たちがいるんです。しかし霊感ははっきり言っています。 隠されていて、そしてなぜ日曜休業礼の時かの後かということが分かるかというと、戒めの無視と偽の安息日、これ偽の安息日というと日曜日礼拝を強要するとき、それに対抗して全世界に証となるために持ち出されるというんです。もう少し読んでみましょうね。神がそれらをお書きになったままの状態で、石の板は神によって隠されていて、大いなる審判の日に提示されることになっているというとね、戒めの虫と偽の安息日を守る偶像崇拝、つまり日曜礼拝が強要される時に持ち出されるから、それは大いなる審判の日だということがわかります。生ける者の裁きは、荒らすことをなす憎むべき者が立ってから始まる。持ち出される、提示される、審判の日に。審判が行われ、数々の書物が開かれるとき、すべての人はその書に書かれていること事柄によって裁かれるであろう。その時その日は神によって、その時その日まで神によって隠されていた石の板が義の標準として全世界に提示されるであろう、持ち出されるであろう。その時男女は彼らの救済の必要条件が神の完全な立法への服従であることを知るであろう。我々日曜休業礼が間もなくやってくる今時に住んでいます。10月のこの間のカトリック教会の司教の集まりで、同性愛のことやら何やら、この日曜休業礼のことの話す会議が行われたそうですが、どうもお流れになったようですね。もうはっきりしない、裏では何か決めていたに違いない。もう来るべきことは早く来た方がいいのに、お流れになったんですか、がっかりですねって東京から電話があったんですが、しかしいずれにしてもね、非常に近い日曜休業礼、これはただごとではない。まずセブンスデーアドベンチストの我々の永遠の運命が決定される事件なんです。永遠の運命が決定される事件、裁きの時なんです。その前に我々はもみ殻のように追いやられる前に、法令が出される前に、主を求め、義を求め、謙遜を求めなさいとゼパニア2章に言ってます。その時が来てから慌てて準備しても、もうノアの箱舟の戸が閉められたように、主よ主よと言っても私はあなたを知らないと言われたら大変なことです。今我々は主を求め、謙遜を求め、義を求める時なんですね。永遠の運命は神の立法への服従、これが条件である。条件ではあるが、覚えていなければならないのは、誰一人この条件を満たすことができる者はいない。立法を自力で守ることのできる人は誰もいない。イエスの信仰によってのみ、自分に一切頼らず 100% イエス様に頼る人たち、イエスの功績に頼る人たちは神の律法を守ることができるように、神の恵みが、聖霊が我々を作り変えて、そして神の律法を愛するようになる、痛く愛するようになる、守るように至らせる。愛の律法が、自由の律法が衝動となってくるまで我々を変えてくださるのは神の御業であるんです。さあ、しかし本土に行ってみて、 あんまりにもたくさんの人が伝説に、作り話に、虜になっている。全く神のことに、創造主に、永遠のことに無関心である人があまりにも多い。一体伝道はどうやって終わるんだろうかと、失望せざるを得ない、そういう感じを受けました。しかし、人にはできないが何でした？神にはできないことはない。神様は必ず日本人を愛しておられるから、伝説の虜になっている。さまよう人々を覚醒し、創造主にたくさんの人を向かわせるに違いありません。聖書考古学は、今は我々回ってきたその聖書考古学講演会というのは、ちょうどその父と蜜の流れるカナンに12のスパイが送られた。10人は帰ってきて、あの巨人たち、確かに父と蜜の流れる肥沃なもう素晴らしい土地ではあるが、あの巨人にかなうことはできない。で、イスラエル人を失望させました。我々が講演会をして回った時には、沖縄でやったほどの大きな集まりではなかったんです。小さなホールでいくつもやってきたんですが、まあ我々はここで失望することなく、偵察のつもりで、ね、あの巨人たちの住むといった方がいいのか、もう豊かな国日本、謎に満ちた日本、様々な宗教をシンクロしている、混合している、融合している和を大事にする日本人に、唯一天の創造主を、救い主をどうやって知らせるか、永遠の福音を、これが大きな課題ですが、神様はご自身のシナリオを持っていらっしゃる。さまよう人々があまりにも多くいます。これはここで我々決して失望してはならない。早くノアの箱舟が発掘されること、これは日曜休業礼の前に小規模の発掘がなされることをロス・パターソンさんたちはそれを今交渉しています。政府要人は OK してるんです。なんて言いますかね、条件が整えば。だからもしそれが実際に起こったならば、必ず日本に夜明けがやってくると思います。それを祈りましょう。聖書考古学、御笠の宮殿下をして、私は聖書の虜となった、もう離れられなくなったというほどの人々がわさわさ出てくるように祈りたいと思います。強い日本人は強い力強い伝道をして、短期間に日本伝道が終わるに違いありません。そして契約の箱も必ず持ち出される。今多くの人々はそんなのただロンワイヤットが嘘をついてるか作り話かと思ってるんです。しかし霊感の言葉は必ず持ち出される。いつ？日曜休業令が出てから、裁きの時に、定められた時に必ず石の板が持ち出される。これを信じて我々は神様の御働きが一日も早く日本の多くの伝説の虜になっている人々に伝わるように願いたいと思います。万物を作りたもう保った天皇と様、また御子イエス・キリスト、イエス・キリストご自身がこの世に下り、小さな地球の私たちに永遠の命を与えるために、 ご自身の命を十字架で落とされました。私たちの罪を許し清め、そして私たちを元の状態に回復するためには、万物の創造者であられるイエス・キリストの血以外にはありません。今日たくさんの人たちが伝説の作り話の迷信の虜になっています。そして神道を、誠の神道を知らずに、神道神道と言って歌い踊っておる日本の人の状態でありますが、神様どうぞ彼らが誠の作り主、そして救い主なるイエス・キリストを知ることができるように、一日も早く発見されるべきものが発見されて、持ち出されるべきものが持ち出されて、そして彼らの心を捉えて、誠の神を賛美し、皆に栄光が帰される日が来ますように。救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-562783 電話0980-562783 ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。